突撃岩見記者、避難と感染対策に迫る 76.1MHz FM ハマナスジャパン、市職員が出演して説明します。8月7日金�曜午後5時40分。毎年9月1日は防災の日です。台風、高潮、津波、地震などの災害への認識を深め、対処する心構えを持つために制定されました。これからの季節は、台風の接近や上陸に伴う大雨、暴風が想定されますが、避難の際には新型コロナウイルスの感染対策も同時に行わなければなりません。今月号は、災害時に皆さんに取り組んでほしいことや、避難所での新型コロナウイルスの感染対策を取り上げます。問い合わせ先、防災対策室。岩見記者が市職員にインタビューしています。台風の季節が来ますが、避難のことなどを取材させてください。災害が起きて避難しようとしたときに、気になるのが新型コロナウイルスの感染リスクだと思うんです。はい、避難所に多くの方が避難してくると、密になってしまうことが考えられます。避難といっても、避難所に行くことだけが避難ではありません。それはどういうことですか？避難とは、文字通り、難を避けることです。自宅で安全が確保できる場合は、必ずしも避難所に行く必要はありません。なるほど、すぐに避難所というのではなく、まずは今自分のいる場所が安全かということですね。自宅での安全確保。自宅が避難の必要な地域か確認。河川の氾濫や土砂災害が発生する恐れのある地域に対して、避難情報が発令されるので、自宅が対象地域なのかを確認する。自宅で安全を確保する場合は、避難所に行くことが難しい場合は、自宅の2階や自宅付近の2階以上の建物へ避難。土砂災害の際は、斜面とは反対側で2階以上の部屋に避難する。自宅が浸水する恐れがある場合は、車で高台などへ移動して、車中避難することも有効です。また、道路が冠水すると、道路と水路などの境目がわからなくなるので、注意が必要です。そうなる前に早めの避難をしましょう。エコノミークラス症候群に注意。座席で長時間同じ姿勢をとっていると、血の流れが悪くなり、血管の中に血の塊が作られ、そこに痛みや腫れが生じることがあります。血の塊が剥がれ、肺の血管に詰まると、胸が痛い、呼吸が苦しいなどの症状が出ます。予防のために、車の中で足を動かす軽い運動をする。水分を十分に取る。締め付けの少ないゆったりとした服装を着るなど。日頃からハザードマップで自宅が浸水や土砂災害のリスクがあるのかを確認することが大切ですね。QR コードがあります。避難所の密を避けるため、可能であれば安全な地域に住んでいる親戚や知人宅などへの避難も検討してほしいです。あらかじめ道順や移動方法、移動時間を確認しておきましょう。避難所に行く際の注意点はありますか？自分の身の回りで必要なものを持ってきてください。日頃から必要なものを非常持ち出し品としてまとめておくと、いざという時に慌てることなく避難できます。新型コロナウイルスの感染対策で非常持ち出し品に加えてほしいものもあります。非常持ち出し品の例、懐中電灯、ラジオ、モバイルバッテリー、貴重品、財布や通帳、常備薬、防寒服、ウェットティッシュ、介護が必要な方がいる家庭、大人用紙おむつ、乳幼児のいる家庭、乳児用紙おむつ、ミルク、哺乳瓶。新型コロナウイルスの感染対策のために、マスク、体温計、自分の手指消毒に使う消毒液。避難所ではどういった感染対策をしますか？もちろん、様々な感染対策をしながら避難所を運営します。受付でのビニールシートによる飛沫防止。受付で避難者受付名簿に氏名、住所を記入します。体温測定。 受付時と最低1日1回体温を測定します。手指の消毒、入場時に手指の消毒をします。マスクの着用、持参したマスクを着用しましょう。身体的距離の確保、人との距離はできれば2メートル以上、最低1メートル保ちましょう。定期的な換気、体調不良者の専用スペースを設置、発熱などの体調不良者が過ごす専用スペースを設けます。私たちが普段から実践している新北海道スタイルを避難所でも徹底して行うということですね。はい、避難所という密になりやすい空間の中で、避難者、避難所運営スタッフの感染を防止するため、感染拡大防止策を徹底することがとても重要なんです。ところで、岩見記者は災害に関する情報をどうやって手に入れていますか？私はテレビやインターネットですね。いろいろな方法で情報は入手できますが、防災対策室では岩見沢市メールサービスと緊急告知 FM ラジオの利用をお勧めしています。それはどうして？メールサービスはいち早く個人に届くからです。携帯電話やスマートフォンを持っている方には特におすすめです。災害、防災情報の他にも、希望する方には防犯情報や救急急病当番医、除排泄に関する生活情報も配信しています。利用するにはどんな手続きが必要ですか？専用アドレスに空メールを送信すると登録確認のメールが届きますので、メールにある本登録用 URL にアクセスして登録作業をするだけです。もし登録の仕方がわからない場合は、私たちがお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。メールサービスで届く内容、防災情報、必須項目、緊急地震速報、弾道ミサイルの発射情報、避難所の開設情報、大雨特別警報の発表情報、台風接近時や悪天候が見込まれる際の気象情報、防犯情報、希望する方のみ、市内の犯罪警戒情報、防犯に関する啓発、生活情報、お知らせ、希望する方のみ、停電に関する情報、救急急病当番医、除排泄の情報、その他、市からのお知らせ。パケット定額サービスに未加入の方は、一通約3円の通信料がかかります。岩見沢市メールサービスの登録方法。1、空メールを送信、QR コードを読み取るか、送信先を打ち込んで空メールを送信する、QR コードがあります。送信先、から-mail@mail.bosai-iwamizawa.jp 送信できない場合は、任意の文字を件名、本文に入力して送信してください。2、本登録用 URL にアクセス。届いたメールから URL にアクセスし、メール配信に同意する。3、配信内容の選択。配信内容を選択し、確認画面に進む。防災情報は必須項目です。4、入力内容の確認。入力内容を確認し登録する。5、登録完了。メールが届いたら手続き完了です。岩見記者、わかりやすい説明ありがとうございます。登録方法がわからなくてもお手伝いしてくれるというのは助かりますね。もう一つおすすめは緊急告知 FM ラジオです。インターネットやテレビなどは通信障害や停電になった場合利用できなくなります。そういった時でも緊急告知 FM ラジオは利用することができます。確かに平成30年の北海道胆振東部地震の時も停電で非常に困りました。そんな時に頼りになるのが緊急告知 FM ラジオです。緊急信号を受信すると自動的に起動して大音量で緊急情報をお知らせします。充電式なので普段からコンセントに挿しておくと停電の時も利用できます。じゃーん。緊急告知 FM ラジオ。災害は いつ発生するかわかりません。いざという時のために一家に一台備えましょう。特徴、緊急信号により自動で起動し、大音量でお知らせ。充電池、LED ライトが内蔵。FM ハマナス、一曲専用ラジオで簡単操作。お知らせする内容、緊急地震速報、弾道ミサイルの発射情報、大雨特別警報の発表情報、避難所の開設情報、避難情報の発令、定期試験放送、月1回、自動起動する定期試験放送があります。価格、個人、町会、自治会、2000円、事業所、4000円、販売場所、防災対策室、北村、栗沢領事所、FM ハマナス、有明町南1、岩見沢市メールサービスの登録と緊急告知 FM ラジオを持っていれば、避難が必要なタイミングがわかりますね。そうですね。ただ、より多くの手段で情報を入手するようにしておくと、もっと安心です。市はいろいろな方法で情報を発信していますので、ぜひ活用してください。事前登録などが必要なものもありますので、注意してください。最近では新型コロナウイルスに関するデマが拡散されたという話を聞きます。災害時は特に不確定な情報を拡散すると、さらに混乱を招く恐れがあります。信頼できる情報なのかを確認してから、冷静に行動するようにしましょう。岩見記者、いろいろと勉強になりました。ありがとうございました。情報発信の方法、市ホームページ、Twitter、Facebook、Instagram、地デジ広報、UHB8 チャンネル、FM ハマナス 76.1MHz、IHK、街頭有線放送、メールサービス、エリアメール、ヤフー防災アプリ。新型コロナウイルスの感染対策として、皆さんにやってもらいたいことや、市の対策をお知らせしたのは、市民の皆さんが避難をためらわないためです。新型コロナウイルスの感染を恐れて、災害の危険に対して避難しないという選択はしないでください。避難所での新型コロナウイルス感染対策と、皆さん一人一人が、自分や家族に合った避難方法を選ぶことで、災害と新型コロナウイルス感染症の両方に対応していきましょう。突撃岩見記者、避難と感染対策に迫る、終わります。